どうも大魔王です。復活体幹トレーニング朗読49日目、つまり7週間ですね。ちょうど7週間目になりますけども、昨日サボりまして、仕事終わってね、ちょろっと寄り道したりして帰ってきたら、もうほぼ午前様ぐらいになっちゃってですね。でもうなんか気力もなく体力もなくって感じで、寝てしまいましたのでできませんでしたね。朝にしようかとも思ったんですけど、今日休みだったんですが、朝結構早めにね、目が覚めたんですよ。6時半ぐらいに目が覚めて朝ごはん食べて、その後また寝てしまって、起きたのが昼はとっくに過ぎて2時ぐらいでしたね。何やってんだかって感じですが、明日仕事なんですけど、ちゃんと起きれるかしらというか、もうちゃんと寝れるかしらって感じですけどね、どうなんでしょうか。草迷宮佳境に入っておりまして、45章なんですが、調べたところこの45章で終わりだそうです。ただね、長いんですよ。最後の最後にね、長い章が来ておりまして、ね、492ページで結局終わりなんですけど、何ページあるのかな。結構長いな。475ページからですから、まあ18ページですね。ほぼ20ページですから、今日1日で終わらせられるのかどうかね。それとはもうほぼ確定してるんですけど、明日休みます。明日休むんで、50日目でも達成、まあ50日目ということにはなるんでしょうけどね、1日休んじゃうぞということですね。まあやりましょう。この今日で終わりたいのは終わりたいけどね。よいしょ。たおやめは改めて、あなた、このことをただあなたの胸ばかりによく乙女遊ばしておっしゃってはなりません。これは露ほども明かさずに、今のところアキラさんを吉野に慰めてあげてくださいまし。日頃のお苦しみに疲れてか、まあすやすやとよく寝て。と、スルスルと酔った姿が崩れて、旗と両手を畳みにつくと、麻の香りがハッとして、肩に萌え木の姿冷たく、薄くれないが布目をすいて。アキちゃん。と崩るるごとく片方を横につけんとしたが、きっと立ち抜いて袖を合わせた。僧を見る目に涙が宿って、それではおいとまいたしましょう。幼いことをあなたにはお恥ずかしいが、明さんに一式のお愛想に手まりをついてみせましょう。あの、とかけた声の下、ぼんぼりの真ん中を蝶々のようについと抜けて、霧かむろでうさぎの顔した目のわらわが袖に乗せて下げてきた。下げてきたなんだよな。棒じゃないな。手辺になってる、木辺じゃなくて。多分下げてきたでいいんだろう。と思うんですが。おそらくね。下げてきたにしておきましょう。あんまり休んでられないよ。最後まで行く気ならね。よっ。手まりを取ってたおやめは、棚底の白木が中に魔界は叱りや、勾配の大いなるつぼみと飼いなでながら、たもとの先を白葉で含むと、振りが、はらりとたすきにかかる。老たけた笑み、うっとりとして、まあ私ばかり決まりが悪い、皆さんも来てお付きでないか。かやをはらはら取り巻いたは、気境軽かや美しや、はぎおみないし優しや、鈴虫松虫の声声に。向こうの小沢に蛇が立って、八幡長者の乙娘、よくも立ったり企んだり。手には二本の玉を持ち、足には小金の靴を履き。壁も襖ももみじした、座敷はさながら手まりの、錦。今、なぜか錦が読めなかったよ。ページ代わりだったから、あれかなと思って、熟語というか単語、あれかなと思った一文字でしたね。よいしょ。まあ一応今、5ページ進んだよ。全然あれだけどね、自慢できるようなことでもないですけど、 まあこうやって頑張ってれば最後までできるんじゃないでしょうか。7週間で440、492ページ、完走したいな。よいしょ。落ちた木の葉もパラパラと、暗道をめぐって操る紅。中をかがって雪の散るのは、いくつとも知れぬ女と手と手。その手先が心なしにちょいちょい触ると、僧の手首がおのずからはたはたと踊り上がった。京へのぼせて狂言させて、寺へのぼせて手習いさせて、寺の和尚が道楽和尚で高い縁から突き落とされて、と、つと投げ上げて、トントンとして高くついた。待てよ。ふるさとの涅槃絵には、肌に抱き、たもとに捧げて、町方の娘たち、一人が二つ三つ、手まりを携え、同じように着飾って山寺へ来て月蔵を戯れる習いがある。少ない男、そうですね。佳境なのに全然入ってこないね。相変わらずね。まあ皆さんがどう考えてこれを聞いてるのか知りませんが。まあ僕は、とりあえず毎日毎日推し進めることしか考えてませんので、草名記を読んだことには、なってない気がしますけど、まあ何かのきっかけになってね、これ聞いてる人いるのかな、聞いてる人が、まあ草名記をちゃんと読もうと思ったなら大成功でございますので、ぜひよかったら、草名記読んであげてください。考えてみたらあれだな、僕映画の草名記も見てないんだよね。少ない男ははばかって、金付き堂から覗きつつ、その遊びに見とれたが、大寺の黄昏に大勢の娘の姿が遥かに壁にかかった。極彩色の涅槃の絵と同じ様に、人幅の中へ縮まった景色の時、本堂の後ろ、位牌堂の暗い畳廊下から、一人水際立った美しいのが月はせず、手まりを袖に抱いたまま、スラスラと出て、乱闘場を隔てた、貴重度窓の前を通ると見ると、もう誰の影になったか人数に紛れてしまった。それだ、この人は、いや、その時と寸分たがわぬ。と、そうは心に、大方、明も、金付きどうか。さっき読んだのに、ページが変わるともう、ルビが降ってないとわからないっていうのはいつものことです。金付きどうかなと思いながら、落ちてしまいました。このページ終わりまでは、行っておきたかったのにね。よいしょ。と、そうは心に、大方、明も、金付き堂から、この様を、今眺めている夢であろう。何かの拍子にその鐘が鳴ると、目が覚めようと思ううち、みじろぎにこのたおやめの瓶の遅れ毛、さらさらと頬にかかると、その影やらん、薄曇りに、まぶちのあたりに寂しくなり、口外し、小枕落とし、と、あやにとると、根が揺らいで、さっと黒髪が肩に乱るる。乱れしとりなり、恥ずかしや、はやこれまでと思うらん。落とした手まりを、目のわらわの拾って抱くのも帰り見ず、よろよろと立ちかかった。蚊帳に姿を引き寄せられ、妻のこぼれた立ち姿、矢の胸じっと打ち仰いで。なんか、先が見えてきたな。先が見えてきた。タオルを所望で。まあ、当たり前のことですけど、最初のね、一週目、二週目とかと比べると、まあ、読むペースも上がって、まあ、はぁはぁ言うの相変わらずですけどね、ある程度その一回一回の持ち時間が長くなってきまして、まあスプーンでは10分までで切っているのであれですけど、 まあ、10分を超えるようになってきました。最初ね、やっぱりスプーンでは10分までとはいえ10分超えてなかったから、そのままフルで、掲載をしていたんですけれども、今は、10分までで削るようにしております。なんだ、何の話がしたいんだ？わからないですけど、まあ、多分ちゃんと、やらないよりやった方がマシぐらいにはなってるかと思いますね。7週間頑張ってきましたから、この草迷宮が終わっても、次に何かを読むべくこの番組は続けていきたいと考えています。まあ、僕にしてはよく続いた方だと思いますのでね。面白いものを読みたいね。草迷宮面白かったですけどね。で、結構お風呂ラジオで撮ってるものの中に本当に何言ってるのかわかんないような、もう漢字もわけがわからないものしか出てこないものではない。はい。まだわかり言葉が多かったのではないかと。終わってないよ。まだ終わってないんだよ。ごまかしてるだけだよ。まだ終わってない。多分あと7ページぐらい。よっ。あれあれ、雲が乱るる。花の中に母君の胸が揺らぐ。おう、愛おしのお子に父飲まそうと思い示すか。それとも私が振る舞いに心騒ぎ乗せられるか。あなた方には見えまいが、地の底に住む者は昼も星の光を仰ぐ。お姿形はよく見えても、かしこは天球、ここは地獄。言葉と言っては交わされない。美しき夢見るお方。あれ、かしこに母君増しますぞや。愛弱の一年のみは魔界の塵にも曇りはせねば、我が袖、鏡とご覧ぜよ。今この金に宿れる雫は、母君の恩情けの露を取り継ぎ参らする。地の滴りぞと、たもとを傾け、差し寄せて差しうつむき、ハラハラと涙落として。まあ、幼子の昔に帰って父を求めて、あれ、目を覚ます。よいしょ。いや、もう最後まで行くよ。逆にここで終わったらね、50日目、読むところがすごく短くなってしまうので、終わらすよ。自分に言い聞かせてますよ。終わらすよ。うん。まあ、パパッとページをめくっていくと、まだまだ先って感じはしますけど。よいしょ。よっ。さらば温想。この人夢の覚めぬ間に、ここと片手をついて別れないしゃく。と、玄関から庭先かけて、わやわやざわざわ物音一声。目をこすり目を見張り、目を拭い入る客層に立ち分かれて、やがてしずしず、犬の顔した腰元がバタバタと先へ立ち、炎を燃ゆと、火のちらめく袖口で音なく開けた。雨戸に散りばむ星の門入れ、14日の月の有明に、片頬を見せた鳥なりは、薄雲の下に朝顔のつぼみの溶けた風情をして、後ろ髪打ち揺らぎ、ひとたび蚊帳を振り返る。やあと蚊帳を払って、アキラがひらりと飛んですがった。おう。最後まで行くと、決めたら、長いね。まあ、この章長いなというのは、分かってはいたんですが、やっぱ長いよ。まあでも本当に終わりに向かっておりますので、もうすぐ終わるんだなということを、皆さん、どうも、入ってきてないと思うよ。僕入ってきてないもん。内容は全然。ね、何度も言ってますが、多分これの次に朗読するもの、まだ何も決めてませんけど、多分、入ってこないんでしょうね。当然でしょう。よし。たもとを支える旅僧と押しもむ二人の目の先。この時、塚と現れた偉人の姿。もやの中なる林のごとく、 気なる片びら、幕を覆うて久しへかけて仁王立ち、大音に、通るぞと一喝した。はっというと、キーなのは、酔いに再八が一杯汲んできて、未縁の端近に置いた手桶が、ひょいと坂とんぼにひっくり返ると、ざぶりと水をこぼしながら、あの手でつかつかと歩き出した。その後ろを水が走って、はや篠の目の雲白く、煙のような庭かずみ、庭の草を流るる中に、月が沈んで船となり、へさきをさっと乗り上げて、おしろいの花越しにすらすらと漕いで通る。大間の袖や穂となりけん、たおやめは船の基調に隠れて。お尻を上げたら終わります。まだなんか終わりそうな雰囲気じゃないんだけどな。とりあえずアキラが目を覚ましまして、そのタオヤメの方に向かって行って、今最後にどんな手まり歌だったかを言って終わるんでしょう。多分急にあっさりで終わる可能性がありますな。よいしょ。よいしょ。ここはどこの細道じゃ、細道じゃ。天道様の細道じゃ、細道じゃ。少し通してくださんせ。意図せめて懐かしく聞こゆ。とすれば、木立の茂りに、どっと風、木の葉、緑の背を早み、横雲が横雲が。明治41年1月、終わりです。わかりません。どういうことなのかわかった人がいたら、ぜひ僕に解説の文章をお風呂ラジオの方に送ってください。うん。まあ、僕正直思ってたものとは違いましたね。こういう魔の住むような、そういうものとは思ってませんでしたし、そもそもその最初の冒頭起承転結の木のあたりは、全然そんな感じじゃなかった気がしますけどね。章、天になる前ぐらいかな。なんか怖い話に変わってきて、まあ最終的に怖い話とは違いましたけど、魔が住むような、魔に合うようなね。そういう内容だったと思います。この次、何を読むかわかりません。7週間かかりました。もうちょっと短いものでまとめたいのか、それよりももっと長く続けれるものを選ぶのか、今後考えていきたいと思います。復活体幹トレーニング朗読の一つ目でございました。49日目に終わりました。草迷宮、これで完結です。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。